と食っとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずはラジオネーム里の夢さん、堺市からいただきました。こんにちは、毎週水曜日はなるべく聞き逃さないように卓上カレンダーに赤のボールペンで丸印をつけています。嬉しいですね。かっちゃん先生は体を冷やさぬようにとのこと、私ども頭の中に入れてはいるのですが、少しビールを週に 2,3 回、1缶から2缶ほど飲んでしまうのです。かっこ苦笑い。でも朝食にはお味噌汁に少々七味、そしてぬか漬け、納豆などを取るようにしています。これからもいろんなお話、風邪予防などをお聞かせいただけたらと思います、といただきました。続いて奈良市からは砂本智也さんと読みするんでしょうか。この番組は仕事が休みの時には必ず聞いています。体のことが気になる46歳です。知識不足なのでいろいろ勉強になりますね、ということでいただきました。嬉しいですね。そしてですね、もう一枚いただいているのがラジオネームホネリンさんですね。骨密度を上げるためにカルシウムとマルチミネラルを半年飲んでいますが骨密度が上がりません。牛乳も飲んでいますがなぜでしょうか、といただきました。他にも堺市西区から北口勝さん、泉大津市からは吉川紀美子さん、奈良県柏市から辻中幸宏さん、大阪市広野区から、平野区から牛貝澄さん、他にもたくさんいただきました。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、ビールね、冷蔵庫で冷やさずに、もうだから私秋口からは冷蔵庫入れてないもんね。
ああ、もうずいぶん冷え込んできましたしね、まあ、
常温で、その方がね味あるしね、
はい、
で真冬でもね、生ビールにとかね、ビールに氷入れて飲む人、もうあれ最悪よね。
味も薄くなりますしね、
いやね、そういう人に限ってね、お腹ものすごく出るんだよね。冷えると脂肪がたまるのよ、
いわゆるビールっ腹って言われますけど、
でもね、朝ちゃんとね、まあ、お味噌汁食べて、いいですよね、発酵食品ね、
いいですね、
だから、ビール飲んでもあったかいおつまみ食べたり、湯豆腐とかね、
そうですね、やっぱ相殺すること大事ですね、
あとね、骨粗しょう症ね、これ悩んでる人ものすごく多いんですけどね、骨粗しょう症のグラフってあるんですよね、
グラフ、
そう年齢別の、そのグラフからはみ出たらあなた骨粗しょう症よとか言われるけどね、でもあのグラフってのもね、まあ、
今首ひねりましたけど、
ちょっとクエスチョンだね、
いまいち当てにならない、
だから平均的にこんなもんだってことでさ、
ね、
その平均がみんなに当てはまるわけじゃないし、
で
ね、要するになんで骨密度が下がるかっていう説明がないねんわれな、
なんで下がるのか、
だからさ、吸収できなくなるから、
そっか、じゃあいろいろね、このホネリンさんみたいに一生懸命自分はカルシウムも取ってるけど結局吸収できてなかったら、
いやもう全部
便と
一緒に捨ててるわけよね、
そっか、ということはまずはそれを吸収できる土台を作るっていうことがじゃあ大事になってくるっていうことですか。
そうですね、だから要するに、カルシウム不足の一番の原因っていうのは摂取量じゃなくて吸収力の低下、ね、で特にいろんなこうサプリメントあるけどね、要するに飲んで吸収するかどうかってことをね考えないといけないわけよね。
確かにそうですよね、そこ見逃してる方多いと思います。
でね、カルシウムとか塩とかね、鉄分とかね、ミネラル分っていうのは小腸の上部、特にね、十二指腸ね、それと、空腸上部でしか吸収しないんですよ、だから要するに骨粗しょう症の原因は、小腸の老化による吸収力の低下なんですよ。
小腸の老化、
で特に十二指腸の働きが大事なんですよね、だから十二指腸の働きが良くなれば、別にそんなサプリとかね、牛乳飲まなくても、釜揚げしらすに大根おろしとポン酢で食べたりとかね、イワシの煮付けを食べればちゃんと身につくわけよね。
そうですね、
だから要するに何かね、目的を持って使う場合よ、最優先ね、優先順位をまず考えることよね、そしたらいずれにしても ね吸収しなかったら働かないんだから、何食べたって。
確かに
一番目は小腸の機能を上げること、 その上で不足した栄養素を摂取すべきだと思うんですよ。
そうですね。
ね、で、うん、で基本的にはやっぱり小腸の腸内環境ね、
うんうん、
一番、まあ、大事ですから、ね、で私はやっぱり、まあ、まずは乳酸菌生産物質を使って、
はい、
う
んうん、
ね、まあ、小腸の乳酸杆菌乳酸球菌酵母菌を、ね、
はい、
元気にする、それとね腸の粘膜ね、
うんうん、
まあ、丈夫にしてあげるっていうことが大事なんですよね。
ここを丈夫にすることが本当最優先。
それからね、次にさまざまな栄養素を含んだサプリメントがこう世の中にたくさんあるわけですよ、
うんうん、
これもね何を選ぶべきかが難しいんですよね。
そう、もう本当ね、いろいろ出回りすぎて何がいいのかを取捨選択が難しい、うん、
でね、販売店の方からねよくお聞きする話なんですけどね、
はい、
お客様は同じ健康食品を続けて購入すると、
うん、
飽きてきて違う商品を欲しがりますっていうわけよ。
あ、でもなんか分からいでもない気がしますね
なんだ、だからさ、なんで他のも欲しくなると思う？
なんか、いや多分聞いてる気がしないんでしょうね。
はっきり言って効果がないからよね。
うん、でしょうね
効果を感じればリピートしますよね。
確かにそうですよね、うん、化粧品とかでもそうですもんね、うん、あ、これなんか肌に合ってるわと思ったらずっと使い続けますもんね、うん、
だから要するに実感がないってことよね、
うんうん、
ね、だから実感がないってことは体に合ったものを使ってないってことない、
はあ、そっか、
ね、だからまずは、ね、うん、その小腸の働きを良くする、
ええ、
ね、次は不足してる栄養素、
うん、
何を摂取するかなんですけど、
うんうん、
で一番、ね、不足してるのはね、みんなね、ミネラルなんですよ。一番は
ミネラル、
はい、
ミネラルっていうと、まあ、鉄分とかカルシウムとか人とそのあたり全般ですよね。
だから例えばアミノ酸とかね、あんなはね腸内細菌作るんですよ。ビタミン B 群も作るんですよ、腸内細菌が。
自分の体の中でそういったものが作ってくれる。
そう、うん、はい、それで、まあ、あとね、まあ、美容にいいね、まあ、そういった原料なんかもあるけど、一部のね栄養素を抽出した商品っていうのが多く出回ってるんですよ。
確かにそうですね。
でね、古代のね、まあ、インドの哲学書で、うん、アーユルヴェーダってあるんですけど、
うん、
そこの食物編にね、食べ物の三原則っていう言葉があるんですよ。
はい。
で、一つ目、食べ物は適正に食べると栄養になる。
うん。
二つ目、取りすぎると毒になる。
はい。
三番目、不足を補えば薬になるってあるわけ。
わあ、これ深いですね。
ということはね、
うん、
まあ、栄養素はね本来ね食事で賄うべきなんですよ、うん、
確かに、
ね、だから一部の成分だけを抽出したものって、まあ、取りすぎた問題があるかもしれないってことよね。
ですよね。栄養になることがあっても取りすぎると毒になる。で、うまく使えば薬になるということなんですもんね、
う
ん
う
ん、
でね、どうしてもね不足してる成分を含有してる、まあ、食品を、
うん、
ね、まあ、たくさん食べることが好ましいっていうことなんだけど、
うん、
食べても吸収しなかった意味がないわけよ。
そうですね。これもやっぱりスタート地点に戻ります、うん、
だからやっぱり小腸の働きが大事、
はい、
だから私毎日愛用してるのは、
うん、
ね、朝必ず乳酸菌生産物質飲むし、
はい、
で、あとミネラルの海藻物あたり、
うんうん、
いつもカバン入ってるしね。
そうですね、ガチャいつも入ってます
、うん、ね、舞茸の錠剤、
はい、
これもいつもカバン入ってるし、
うん、
ね、それで、まあ、両方ともね、
うん、
要するに食品をそのまま、
うん、
乾燥させて粉砕して、
うん、
まあ、錠剤とかカルジにしただけだから、
はい、
素材は普通の食品なんですよね。
あ、そうなんですよね、うん、お薬とかそんなじゃないですもんね。そうそう、
バランスは 食品なんですよ、
うんうん、
でね、健康食品をね販売されてる方もね、まあ、本当のね商品の良し悪しを見極めるっていうのは大変困難なんですよ。
あ、もう販売されてる方でも難しい。
難しい、難しい。だから、いい商品の条件ってあるんだけど、
はい、見極め方ちょっと教えてください。
まずね、まあ、うん、主なこう原材料ですよね。
はい。
で、名称は同じでもね、原料のランクいろいろあるんですよ。
は
あ。ね、うん、だからなるべく一部の成分だけを抽出した原料よりも、
うんうん、
まあ、やっぱり食品としてね、自然な素材を生かしたものの方が、まあ、私は好ましいと思うんだけど。
できるだけ自然の食品からと。
うん、そう。
うん。
で、次大事なのがね、加工方法。
加工方法、う
ん、要するに錠剤作るのにね、原料を殺菌するわけですよ、
はい、
だからその殺菌方法とかね、あとね、うん、錠剤作るのに添加物の問題。
あ、添加物、う
ん、で、あと、まあ、成分の純度なんかも関係してくるよね。
はあ、なんかね、みんなあの食品添加物って結構気にするけど、 意外とこういうサプリメントなんかの添加物って見逃しがちかもしれないですね、
うん、だから、うん、まあ、あの前だけ、ね、飲んでる人から、ね、問い合わせがあるんですけどね、
はい、
あの他のとどう違うのって言うから、
うん、
だから、まあ、私が持ち歩いてる前だけかつ数粒、
はい、
99% が舞茸で、
はい、
1% がでんぷんなんですよね。
あ、じゃあそので固めるためだけのでんぷん
わずか 1% ということ
ですね。それが 1%、
うん、ね、でしかも低温殺菌の、だから低温殺菌の原料ってね、日本でこれしかないんですよね。
あ
とみんな百何十度で殺菌してるから、
うんうん、
酵素全部壊れるし。
そうか、低温じゃないと酵素が壊れて意味なくなっちゃいますもんね。
で、海藻物語もね、うん、原料の粉末をそのまま通常にしてるんですよね、
はい、
で固めるのは昆布の粘りとメカブの、はい、メカブの粘りで固めてんの。
はあ、っていうことは本当添加物とか気にしなくて大丈夫な、
うんうん、だから一般的にね、うん、あの錠剤ね加工するときね、
うん、
初糖脂肪酸エステルとかね、
はい、
まあ、大豆効果油とか菜種効果油とか、うん、そういうのを混ぜないと錠剤にできないんですよ、技術的に。
なんか菜種とか大豆っていう言葉だけでちょっとごまかされそうな気がしますね。
それとかね、あとセラックっていうのを使ってるの多いんですよ。
セラック、
うん、まあ、あのこれ結構食品でも使ってる。
へー、
まあ、原材料でセラックって書いて、これ何かっていうと、
うん、
貝殻虫の抽出物なんですよ。
え、虫ですか？
貝殻虫の抽出物。
うわ、なんかそれ聞くとちょっと嫌になってきますね、虫から。
うんうん、はあ、だからそういうね、いろんな添加物あるから、
うんうん、
だから添加物たくさんある方が純度も低くなるわけよね、
はい、あ、そうですよね。
だから原料 99% 使うのと、
うん、
一般的にだ例えば霊視の錠剤なんかでも、
はい、
70% ぐらいじゃないと錠剤できないとかね、
はい、
まあ、そういった技術しかないとこもあるわけよね。
そうですか、う
ん、だから要するに原材料と加工方法、これ一番大事なんですよ。
はい、そのあたりしっかりチェックして選びたいですね。
ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。鉄分補給にアッケシソウ、アルファルファ、ひじき、青のり、昆布、メカブ、わかめ、レンコン、生姜を配合した新発売の栄養機能食品海藻物語顆粒、これ私も飲んでますよ。こちらを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井ヨンネツ株式会社の提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。